このところずっと同じ聖書箇所を最初に読ませていただいています。今週も一緒ですが、出エジプト記第20章8節から11節を朗読いたします。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。以上です。引き続きですね、この安息日についての聖書の教えからですね、学びたいというふうに思うんですね。あと数回あります。今読ませていただいたのは10回の第4回、安息日の戒めという教えですけれども、この読ませていただいた中の最後の11節のところでですね、安息日と神様による天地創造との関わりが教えられているんですよね。安息日と天地創造、さあここにはどういう関わり、どういう意味があるんだろうか。神様は6日間で天と地を創造されたって書かれてますよね。皆さんよくご存知だと思います。そしてその最後の6日目、神様は創造されたすべての被造物をご覧になって、極めてよかったっていうふうに、宣言するんですね。極めてよい、素晴らしいって、まあ、ご自分の作ったものをですね、褒めたたえたって変な言い方かもしれません。喜んだわけ、満足なさったわけですね。つまり神様が作られたこの宇宙、この世界は、人間は平和と調和に満ち溢れた美しいものであったって聖書は言ってるんですね。これはまあ大原則なんです。一番の神様が作った、本来作ったこの宇宙は、人間は調和と美しさ、平和に満ち溢れた美しいものだった、罪なんか全くなかったってことですよね。詩編の19編の2節というところにこういう言葉があります。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示すと。この最初の言葉だけでもね、非常に心に響く言葉なんですが、こう歌われているように、すべての被造物は創造主である神のオリジナルの作品であって、神様の御手の技を称えているわけです。でここで注目しておきたいのはね、11節の最後のところで、主は安息日を祝福して聖別されたと言われているところなんですね。神様が6日間かかって創造された被造物の中では、聖別したということは何も書かれてない。つまり聖別されたものはなかったんですね。この第7日7日目を安息日として、神は聖別されたって初めておっしゃられてるんですね。もちろん人間も世界も全てのものは神様のものとされる、つまり聖別されるべきものなんですが、しかし人の聖別、世界の聖別の前にですね、まず安息日、まあ、時間が聖別されたということには大事な意味があるということが言われています。もう一度言いますか、人間が聖別される前に、世界が聖別される前に、時間が聖別された、ここに大事な意味があるというんですね。世界が聖別される前に人の聖別が必要であり、人の聖別の前に安息日が聖なるものとされる必要があるということです。これ裏を返すと分かりやすいんですが、安息日が汚されると人も世界も罪に汚染されるということになりますよね。時間の聖別をないがしろにしていたら、成果は進まないということです。清く生きようって一生懸命頑張っても、まず安息日を神のものとするという、時を神のものとする、その姿勢が土台として必要だ。それがなければ私たちの成果もありえない、世界の成果もありえないということですよね。この順番は大事な意味が含まれているということがよく言われます。創世記の2章2節にこう記されています。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさったと。まあ、天地創造の第7日目ですよね。6日目で全部作ったんですけど、7日目神は創造の技を完成してご自分の仕事を離れ安息なさったって書いてあるんですけど、この仕事を離れて安息なさったっていうところ、これはヘブライ語ではですね、シャバットという、安息日って訳されるシャバットっていう言葉なんですけど、これはシャバットという言葉は元来ですね、やめるっていう意味なんです。あるいは止めると言ってもいいかもしれませんね。そういう意味の言葉なんですね。それで別の訳、新改訳聖書の2017ではですね、 全ての技をやめられたっていうふうにこの箇所が書かれてるんですね。共同訳とちょっと違いますよね。共同訳では仕事を離れ安息なさったってあるんですけど、新改訳では技をやめられた、まあ、この方が安息日の本来の意味を明確にしているように思います。仕事を離れ安息したっていうと、なんとなくあの神様が疲れを覚えてね、疲れを癒すことが目的のように思えますよね、読めますよね。でもそうじゃないです。神様は疲れないんです。そもそも疲れたから休んだわけじゃなくて、神様は仕事、ご自分のお仕事を完成したので、その仕事をやめたわけですよね。する必要がなくなったって変な言い方かもしれませんが、やめたわけですよね。そして安息日というのは、つまり神様の御業の完成を魂と体の休息をもって喜び祝う日という意味になるわけですね。あの神学者のウィリモンという人がいますが、この人がこう言ってます。安息日を守るのは神がこの世を支配していると信じる一つの証である。したがって私たちが物事を正しい方向へ持っていこうとする必要はない。神は私たちの労働は歓迎するが、私たちが創造に寄与できる部分は限られている。神は創造したすべてを信頼し、たとえ神が休んでいようとも、この世が存在し続けるという十分な確信を持って創造された。私たちもこれを信じるべきである。安息日を覚えるというのは、休息することによって実は神様の統治、神の支配への信頼を深めているんだと。あえて仕事を止めてね、やめてね、しないでね、主を礼拝するっていうことを通して、神がこの世界を統治している、支配してるんだっていうことを、そういう信頼を私たち改めて確認してるってことですね。また別の神学者、ユージン・ピーターソンという人がいるんですが、このように言ってます。安息日遵守の命令は世界の運営にあたって人間の日々の働きが欠かせないと思い込んでいる私たちの姿勢に挑戦するものである。なかなか挑戦的な言葉ですよね。世界の運営にあたって人間の日々の働きが欠かせないと思い込んでいる私たちの姿勢に挑戦するものである。私がやんなきゃ誰もやってくれない、私がやんなきゃ世界は動かない、仕事は動かない、そういう思いに挑戦するものだって言うんですよね。安息日は自分の働きを過大評価している人々への挑戦だってことです。天地創造の神がご自身の直接的な関与なしに世界が回ることを信頼して休まれた、7日目にね、休まれたとしたら、クリスチャンは自分の働きなしに自分が置かれた世界が回ることをへりくだって認めなければならない。安息日を心に留め性別するというのは、自分の魂に向かって私がいなくても世界は回るっていうことを宣言することだ。なかなか過激なこと話ですよね。でも大事なことなんですね。自分で握ってると逆にそれによって縛られてしまうんですよ、私たちはね。安息日、クリスチャンは自分が存在しない世界を創造し、自分の働きがなくても社会、会社、そして教会、家庭は大丈夫だとへりくだって認めるということです。一人一人人間は唯一無二の大切な存在ですけど、しかしその働きに関して言えば代替が可能だと、他の人がやることも可能だということですね。存在そのものは価値ある唯一無二ですが、働きは代替可能です。さっきも言いましたけれども、キリスト教の暦ではですね、実は来週が受難週でして、再来週がイースターということになるんですが、イエス様は金曜日の午前9時に十字架に釘付けられました。皆さんもご存知だと思います。9時ですね。そして6時間後、午後3時に息を引き取られたんですが、その時イエス様はこういう言葉を発せられてるんですね。父よ、私の霊を御手に委ねますと大声で叫んで息を引き取られたと書いてあるんですね。しかしその直前に、その前にイエス様は十字架の上ですが、完了したということも語られた、叫んだということも書かれているんですね。これは新共同訳聖書ですと成し遂げられたってなってますが、新改訳だと完了した、全てが終わったというそういう意味ですが、これは何が終わった、何が完了したかというと、イエス様は罪の贖いの代価を全部完済したってことです。人間が犯した罪を全部身代わりに背負って、人間が、 人間が死ぬべきものでしたけれども、イエス様が身代わりに死んでくださった。そういう意味でその人間の犯した罪の贖いの代価を全部完済したということですが、しかしそれは救いがこのそれによって全部完成したということじゃないんですね。救いに至るための重要な罪の贖いの代価は完済したって意味ですね。救いの完成は父なる神様の能力、全能の力に託されたんです。自分の果たすべき仕事は全部果たし終わりましたって意味ですね。そしてあとは皆さん、神様、父なる神をあなたにお任せしますという、こうしてイエス様は息を引き取って埋葬されたわけですけど、その埋葬っていうのは救いの完成を父なる神様に委ね切って休息されたということもね、というふうに受け取ることもできるということが言われますね。そして面白いことに、イエス様が埋葬されて数時間後に安息日が始まるんです。夕方からね、安息日が始まったってことですね。ところで創世記の第2章2節には、第7の日に神はご自分の仕事を完成されって記されているわけですが、神様は第7の日にどうやって仕事を完成したんだろうか。6日の間に全部作ったんですよね。そして第7の日にご自分の仕事を完成されたっていうんですが、この第7の日に何をすることで仕事を完成されたんだろうか。このことについて中世のラビ、教師であったラッシーという人がいるそうですが、彼がですね、こう言ってるんですね。神様は第7日に、静寂、これはヘブライ語でミンハという言葉ですが、静寂を創造することによってご自分の仕事を完成されたんだって言ってるんですね。そしてこんなことを言ってます。6日間の神の創造の技に欠けていたのが、神の休息、静けさ、平安、平和を意味する静寂、ミンハであった。聖書の知識から言えることは、静寂ミンハは物事があるべき状態に保たれていることで得られる幸福と調和を示している。ここ大事ですね。物事があるべき状態に保たれていることで得られる幸福と調和を示しており、静寂ミンハは平和、シャロームと深く共鳴している。それは幸福と喜びの能力である。人間性よりもむしろこの幸福と喜びの能力こそが神の創造の最高の成果である。ちょっと難しいようですが、でもとっても大事なこと言ってますよね。物事があるべき状態に保たれていることで得られる幸福と調和、これがないんです、私たちにはね。あるべき状態からずれてるから悩んだり苦しんだり困ったり不安になったり、人間関係もそうです。体調もそうかもしれませんね。世界のいろんな関係もそうですよ。国と国の関係もそうですね。あるべきふさわしい状態でなくなっている。でもそのあるべきふさわしい状態に保たれていることによって与えられる幸福と調和、それがこのミンハーという言葉の意味だっていうんですよね。だからシャロームという平和と訳されるその言葉と深く共鳴する言葉だと。これを神様は第7の日に作られたっていうんですよね。そして完成されたんだと。安息日に創造された静寂ミンハーの役割は神の被造物の平和と調和を保つことだった。第7日がですね、他の日と違うのはですね、皆さん覚えてますかね。6日間の間は1日の終わりに神様が、神様じゃなくて聖書がですね、1日の終わりに夕べがあり朝があったって必ず入ってるんですね。夕べがあり朝があった、第何日ってね。でも7日目に関して言えばこの言葉はないんです。ではどういうことを意味しているかというと、7日目以降、つまり8日目9日目もずっとその後は終わりがないってことですね。継続されてるってことです。つまり神様が7日目に完成したときに静寂ミンハを作ったんですが、完成したんですが、それはずっと続くはずだったってことなんです、しかし人間が罪に陥ってしまったために、堕落してしまったために、そのミンハ、静寂が失われてしまったと聖書は教えます。あるべき状態に保たれ、平和であり喜びである、その調和の取れた世界が人間の罪のために崩されてしまったっていうことですよね。神が第7日目に創造された静寂が全ての被造物に平和と調和を与えてくれるっていう、この考え方は非常にね、興味深いものであって、クリスチャンにとって平和っていうのは 単に争いがないっていう状態じゃなくて、全てを支配しておられる神様の静寂の中に憩いを見出す、それによって一番ふさわしい状態に置かれるっていうことなんですね。羊飼いであるイエス様はクリスチャンの魂を憩いの水のほとり、神の静寂へと導いてくださる。安息日っていうのはそういう意味で神の静寂に憩う日になるということだということですね。ある牧師が面白いこと言ってました。第7日に創造された静寂ミーハーは幸福と喜びの能力、すなわちこれはね、遊び心を呼び覚ますものだって言ってるんですね。クリスチャンにとってもちろん静まるってことも大事なことなんですけど、しかし第7日、神が創造された被造物を喜び楽しめられたように、安息日はクリスチャンに忘れられていた遊び心を呼び覚ましてですね、神と共に喜び楽しむ日なんだと。もしかしたら日本のクリスチャンの、忘れていたね、ことの一つ、それは遊び心、神様の作られたものを共に喜び楽しむというね、そういうものじゃないだろうかということをこの牧師は言ってるんですね。安息日は神の遊び心を呼び覚まして、神と共に喜び楽しむ日なんだと。クリスチャンは緊張に抵抗する手段として喜び楽しむことを選び取るんだと、面白いこと言ってますよね。日曜日の礼拝が皆さん喜びでしょうか、楽しみでしょうか。もしかしたら堅苦しい、なんかね、いつも形式的なものに陥ってしまってる、あるいは惰性に陥ってしまってる、そういう危険もありますよね、実際ね。でも本当の意味で礼拝が、また安息日と一日が素晴らしい喜び楽しむ日なんだっていうね、その意識、そこから私たちの一日の過ごし方、また礼拝の過ごし方っていうものをもう一度しっかりと考え直してみる、そういう必要があるようにも思います。神様は6日間で創造の技を完成して、そして7日目に休まれました。多くの国は週7日のサイクルを採択しているわけですよね。6日でも8日でもなくて、7日のサイクルがこうして1週間というのは定着しているのは、もともとは神様が人間をそのように作ったからだと。7日間のサイクルで生きるようにですね、神様が作られたからなんだと思いますね。聖書的にはそう言えます。神が人を創造したのは6日目ですよね、最後の日なんですが、全ての被造物の最後だったんです。で、考えてみれば、それは人が創造された時点では人がなすべき仕事っていうのはなかったわけで、人間が一番最初に迎えた日は7日目ですよね。6日目に作られて、7日目が人間にとっての最初の日、それは安息の日なんです。つまり私たち人間は神様のために、何か働くために作られたんじゃないんですね。神様と共に神の創造された世界を喜び楽しんで生きるため、安息のために作られた。それが聖書の言うところの人間観なんですよね。私たちはそのために作られているんだということですね。つまり人の営みは安息から始まった、ここにも安息が活動を促すためのものではないことが示唆されているわけですよね。そしてこの恵みのリズムと言っていいんですが、これは1週間単位だけじゃなくて1日でもそうですね。まずは安息から始まる。先ほどユージン・ピーターソンという人の言葉を引用しましたが、彼はさらにこう言ってるんですね。私たちは目覚める、そして今度は神の創造的な行為に参与するように招かれる。私たちは信仰によって神に応答し、働くことによって神に応答する。しかし先行するのは常に神の恵みである。この恵みこそ第一のものなのである。私たちは私たち自身が作り出したわけではない世界の中で目覚め、私たちが受けるに値しない救いの中で目覚めるのだ。恵みが先行しているってこと、とっても大事な考え方ですね。イスラエルの一日の始まりは皆さん夕方からなんですよね。皆さんもよくご存知だと思いますが、6時頃からということになります。一般的には一日の始めは日の出とともに始まるわけですね。朝ですよね。朝起床して活動することが、ことから一日が始まるというのが、日本人の常識ではそうなんだと思いますが、しかしイスラエルの一日は就寝休息から始まるわけです。先ほどの神学者が先行するのは常に神の恵みであると主張していましたけれど、これはアダムとエバが迎えた最初の日、第7日が安息日だったっていう、そのことに基づいているんですね。アダムとエバは自分たちから働きを始めませんでした。神が始めた働きに招かれているわけです。人が働きを始めて神様に助けを求めるっていうんじゃなくて、神様が始めた働きに人が招かれている、そういう感覚ですね。 神と共に働くようにと召されている。孤軍奮闘してね、孤立して奮闘するんじゃなくて、神様と共に働く、共同するっていうことです。人生ってそういうものだってことです。神の恵みがいつも先行している。人の働きが先行するとどうなるか、これ皆さん先週、マリアとマルタの話でね、見ました。人の仕事、働きが先行すると恵みのリズムが乱れてしまってですね、そこに苛立ちや焦燥感を抱くことになるんですね。この苛立ちや焦燥感が人を駆り立てていくわけです。その結果、孤軍奮闘して潰されてしまうというかね、倒れてしまうということも起こりうるということですね。じゃあ恵みが先行することを具体的にどんなふうに理解して、この恵みのリズムをどのように習得すればいいんだろうか。そのためにはまず、何よりもまずですね、先行するその神の働き、神の恵みの働きを信頼することです。つまり、神は今もここにおられて働いていらっしゃるんだ、神がどんなことをなさるか期待する、その信仰と信頼です。それが必要だっていうことですよね。そう言われてその通りだと思う一方で、しかしそうなかなか思えないんだよねっていう思いもね、皆さんの中にあるんじゃないかと思うんですけど、私たちが神様に対して抱く誤解の一つは、神様は何にもしてくれないじゃない。皆さん、今まで思ったことないですか？何もしてくれないなみたいなね、いくら祈っても何にも答えてくれないなとかですね、そういう思いに陥ることがあるんじゃないかと思うんですけど、ダビデも同じだったんですね。詩編の第13編の2節でダビデがこう言ってます。いつまで主よ、私を忘れておられるのか、いつまで御顔を私から隠しておられるのか、ね、神様から深く愛されたというダビデもね、神様に忘れられているっていうね、その拒絶感、あるいは孤立感に苦しんだんですよね。まして私たちはっていうところがあるんじゃないかと思うんですけど、神様に対して私たちは何もしてくれないっていう思いに陥ってしまいがちなところがある。しかし聖書は決してそんな神様を描いていない。神は常に精力的に働かれている神だという、そういう理解とそういうイメージをしっかり心に抱きながら、自分のことは自分でしなければ、そういうイメージが抱けないでいると、自分のことは自分でしなきゃならないということになってしまうわけですよね。父なる神は何もしないお方ではなくて、休まずに働き続けておられます。イエス様の働きに対する能動的な態度、これは精力的に働く神様というイメージに深く根付いていたんだと思うんですね。創世記で見たように、神が休んだということは、7日目ね、仕事を辞められたということですけど、これは何もしなかったって意味じゃなくて、静寂、民派を創造された、すべてに調和と平和をもたらしたってことですよね。それを喜ぶ能力を与えてくださる。イエス様の働きは何よりも父なる神の働きに目を留めることから始まってるんですね。安息日、イエス様がエルサレムの羊の門の近くにあったベトザタと呼ばれた池の傍らに行った時です。38年も病で伏せていた人をご覧になって、イエス様はその人に向かってね、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと命じられました。するとその人はすぐに起き上がって歩き出したんですね。それを見ていたユダヤ人たちがその人に向かって、今日は、安息日だ、だから床を担ぐことは立法で許されていないと厳しく戒めたって言うんですよね。床を担ぐっていう行為が仕事っていうふうにユダヤ人たちは考えたわけですね。そんなこと安息日にしちゃいけないって思ってたわけですね。でもこの時イエス様はこう言った。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだと。これはヨハネの5章の17節。父なる神様は今も働いておられる、それがイエス様の認識なんですね。父なる神は今も働いてるんだから、父の子である私も働くのは当然だ、そういう感覚ですよね。ピーターソンという神学者は、牧師の務めとして霊的導きの重要性ということを語っています。霊的導きというのはカウンセリングとは違ってですね、他者や自らの内で働いている神様の働きに関心を向けることなんですね。私たちは問題を解決することばっかり考えてしまう 傾向があるんじゃないかと思いますけど、まあ、問題のない状態が神の祝福だと考えるからですね。でもカウンセリングっていうのは、だからなぜこの人はこんな行動を取るんだろうかって考えるわけですが、この霊的導きっていうのはそうじゃないんですね。霊的導きにおいては神はこの人のうちで何をしておられるかって問うんです。神はこの人のうちで何をしておられるだろうか、それを探るんですね。問題を解決することよりも神の働きに目を留め、そこに協力することを求めるんです。神との共同は神様の働きへのリスペクトから始まると思いますね。神が今も共におられ働いておられるんだ、そのことを信頼し、そのことを探り、何をしておられるかということを見出していくんです。祈りを通し、聖書の学びを通して、そうすると見えてくるものがあるんです。ああ、神はきっとこのことをしてくださっている、間違いない、そういう確信が与えられるということですよね。そこに信仰が湧き上がり、そこによって、それによって信仰を通して神の技が起こってくるということですね。これが霊的導きということですね。イエス様は弟子たちと歩いているとき、生まれつき目の見えない人に出会いました。弟子たちはその人について、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですかって問いましたね。本人でしょうか、それとも両親でしょうか。当時の人々は先天的な病気っていうのはね、母親がお腹に子供を宿した時に何か罪を犯した、両親が罪を犯したとか、あるいはお腹の子供そのものが罪を犯した、そういうことが原因で先天的な、ね、病気を持って生まれてきたと考えていたようなんですね。ですからそういった病気を持った人たちは周りから冷たい目で見られて、なんていうかな、本当に悲しい思いをしながら生きていかなくてはならない状況であったわけですけれども、ところがこの時この人は生涯で一度も聞いたことのない言葉を耳にすることになりました。イエス様がこう言われたからです。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。有名な言葉ですから、皆さんもね、今まで何度も読まれてきたことだと思います。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるからである。イエス様は父なる神がその人の人生において働いておられること、そしてその働きが明らかにされることをここで告げました。神様の働きは彼の目を開くことだけじゃなくて、イエス様が約束された救い主であることを証言する証人となることでもあったと言っていいでしょうね。まあ、この人の先天的な苦しみ、病気が神様の証明と結びついているなんてことは、誰の心にも頭にもね、思いもよらないことだったんですよね。誰も思い浮かばなかった。神の働きは信仰の目を持って観察するわけです。イエス様も、子は父のなさることを見なければ自分からは何もできない、何事もできないって言われました。キリスト教の霊性においては、神を理解するということよりも神を見ることに重きが置かれているんですね。皆さん、神様を見てらっしゃるでしょうか。変な言い方ですけど、神様を感じてらっしゃるでしょうかね。近年プロテスタント教会の中でも感想的な祈りというものの重要性が見直されています。感想的な祈り、見て思う感想ですね。なぜならば、神様を理性的に知ることでは魂の渇望が、飢え渇きが満たされないんですね。感想的な祈りっていうのは、神の臨在に関心を向けます。イエス様は弟子たちに、私につながっていなさい、私もあなた方につながっていると、ヨハネの15章の4節で言われました。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。イエス様につながるというのは、神の言葉にとどまることだけじゃなくて、今この瞬間ですね、ご臨在しておられるイエス様に深く関心を向けていくことなんです。その臨在に関心を向け、臨在の中に深く入る、とどまるということです。単に頭の中で理知的に理解することだけでは、心の深いところでの植え替わきに潤すことはできないってことです。安息日の戒めは、6日の間働いて何であれあなたの仕事をしと命じています。これは1週間分の仕事すべてが終わらないと休めないということじゃないですね。人が6日間働いたら、未完成の仕事は神様にとにかく委ねて安息日の休息に入るということです。ヘッツェルというユダヤ教の哲学者はですね、こう言ってます。果たして人間は6日のうちに全ての仕事を遂げることができるであろうか。 我々の仕事は常に未完成にとどまるのではないだろうか。この一節の言わんとすることはこうだ。安息日にはあたかもあなたのすべての仕事が完了したかのように休息せよ。別の解釈ではこうなる。労働の思いからすら解放されて休め。このヘッセルという人が言うように、安息日を迎えるというのはすべての仕事が完了したかのように休息せよという意味なんですね。神様に仕事の完成を委ねるわけです。なぜならすべての働きはもともと神から委託されたものだという信仰があるからですね。神様が最終的な仕上げをしてくださる。仕事の完成を神に委ねるということは決して自己責任を放棄するということじゃないんです。全て委ねますっていうね、クリスチャン言ったり祈ったりしますけど、これはある意味信仰的な言葉に聞こえますが、しかしその全ての中に自分の果たすべき責任が含まれてしまってたら、それは神様は何にも肩代わりはしてくれませんね。6日の間働いて何であれあなたの仕事をしって言われているように、私たちにすべき仕事があるわけです。それはそれとしてするわけですが、しかし神様との境界線は神の責任とともに人の責任を明確にしていくわけです。神様との共同というのが求められる。安息日をそういう意味で、神のものとしていくということは、その境界線を明確にさせていく。これは前回も学んだところですね。神に委ねるということは、神様に結果を委ねるということです。ウィラードという学者がですね、こう言ってるんですね。イエスの首輝きを追うことで、私たちが何よりも学ぶものは、イエスと行動を共にすることだけでなく、その結果を神に委ねることですと。さっきも言いました、イエス様は十字架にかけられて息を引き取る直前に完了したって叫んだ。これはご自分の役目を果たしきったっていうことですよね。でも救いが完成したわけじゃないんです。救いの完成は父なる神様に委ねたってことです。自分の役目を全て果たして完了したって自分の魂一緒に神様に委ねますと言って息を引き取った。神様に全てを委ねた。このことは私たちにとってもとても大事な意味がある。そして特に安息日というものをね、どう受け止めていくかという意味でも大切な意味があるのではないかと思います。皆さんはこの世界、歴史における神の支配をご存知でしょうか。私たちの人生、生活の中における神様の働きをリスペクトしているでしょうか。神の働きに信頼し、期待し、祈り、待ち望んでいるだろうか。そして最終的な結果を神に委ねて安息しているだろうか。時を性別して神様のものとしているだろうか。そういう意味でこの安息日の戒めの意義をですね、私たちの人生に改めて取り戻していきたいというふうに思います。お祈りをいたします。